改めましてこんにちは。11月14日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、破綻しない経済とはというお話です。まあ本当に永遠の課題ですよね。破綻しない経済とはって言って。今、世界史ってのは大体こう、どこでも必須になってるんですかね。世界史のその高校の教科書なんかを見るとよくありますが、国が潰れる最大の理由が経済ですよね。ローマ帝国しかり、それからフビライの元しかり。まあ、経済が、国が潰れる最大の原因はやっぱ経済ですね。江戸幕府だって最後、幕末、慶応年間の4年間ってあれ、ものすごいハイパーインフレなんですよね。やっぱ経済破綻するとですね、すぐそうやって、国も破綻するわけで、ですからその破綻しない経済ってのはある意味で夢ですよね。ユートピアみたいな世界で、で、かつてはだからソビエト型のマルクス・レーニン主義の社会主義がもうこれで地上天国だみたいなことを宣伝された時代もありましたね。でもたった70年で終わっちゃって、それは実に悲惨なもので終わったわけであります。人間が考えて、その、いわゆる市場、マーケットっていうものを排除して、人間が全部考えて計画経済であれば全てうまくいくかと思ったら、全然そうじゃないですね。要するにそれの最大の問題はどこにあったかっていうと、経済は複雑系だってことです。人間が地上で、机上で考えて、机の上で考えて、いろんなこの計画を練るっていうのは、これは全部単純系なんです。単純系でありますから、やはりそれは全然そうはいかないんです。経済は複雑系でありますから、この入りと出の関係がですね、一定しないんですね。で、1たす1が0になったり、1たす1が10になったり、そういうことを普段から繰り返しています。ですから、その計画経済もですね、あんまり真に受けてありますとですね、大失敗するわけで、だから最後の最後までこの役人たちが計画を練ってやろうということは、まず原理原則から言って、複雑系の経済を単純系に置き換えてシミュレートして、それでこの、まあ運営しようって言うんだから、もう根本的にそれはうまくいかないのは明らかだと思いますね。じゃあその市場原理経済はどうかっていうと、今度モラルの問題が入っていくんです。結局これは人間の差がでありまして、市場原理経済っていうのは、実はその自分の損得にどうもな人たちのエネルギーを使って経済を動かそうっていう、そういうやり方なんですね。ウランをですね、野焼きして、ウランを野焼きしたらそれ原爆の爆発ですよね。だからそれをですね、過去の容器なんか閉じ込めるんですよ。過去の容器の中で閉じ込めて小さい原爆の爆発を起こさせていくわけですよ。そうやってその熱を出して水を沸かしてエネルギー取り出そうってのは原発でしょ。だからその、まあ、原爆と原発どう違うんですかって言いますけども、いや、やってること同じで、ウランを模してるわけですね。で、それは崩壊のエネルギーって言って非常に危険なエネルギーで、人間にとっては悪さをするエネルギーですね。この人間にとって悪さをするエネルギーを上手に閉じ込めて平和利用したいっていうのが原発で、それを本来の崩壊の力を使って破壊に使いたいというのは原爆で、根本的に違いはないわけですよ。で、その市場経済も同じでね、世の中にはですね、この道徳もですね、へったくれの倫理もあったものかと、自分が儲かればどうだっていいんだと、人を殺してでも何してでも奪ってでも自分さえ儲かればいいって人は世の中は決していないことないんですよ。結構実はいるんですよ。で、そういう人たちを呼んできてね、お前ら損したくないだろうと、もっと儲かりたいだろうと。で、やりたい方でやれってわけですよ。ただ、野焼きしてやるとね、野焼きにすると社会全体が大崩壊するじゃないですか。いわゆる破綻国家になっちゃいますから、それはするなと。格納容器の中でやると。その格納容器のことをマーケットって言うんですよ。このマーケットの中をやりたい方ではいいぞと。自分の名前を言う必要もないし。もちろん銀行には届けるんだけども、市場で売買するときに誰それさんが売りました、誰それさんが買いましたとか、ここでこれを売るのはですね、倫理的にどうでしょうかとか、ここで買いますのはなんかその、理論的にどうでしょうか、そんなことは一切言わないと。もう動物的な勘だけでいいと。理性なんか全くなくたっていいぞと。欲望と恐怖だけで。まあ言ってみれば、もう、理性を持った人間を全部忘れて、ワイルドで、人が損するのを見て喜び、自分が得するのを見て跳ね上がって喜びと。それで大いに結構と。それを普通世の中でやったら、あいつはとんでもない奴だと言われることも市場の中では OK だと。こういう風にして、そのとんでもない人の悪のエネルギーを平和利用するのが市場経済なんですよね。 ですから、もともと市場経済は原子炉と同じで非常に危険なものです。だからその格納容器が大事なんです。これがレギュレーションです。レギュレーションが格納容器に相当するもので、しかし、その格納容器を作る方と中で暴れてる方とどっちが頭いいかって話なんですよね。このあたりが人間のですね、こう差がみたいなもんで、やっぱりこの世のため人のためと、あるいはその、なんて言いますかね、役目柄仕方なくてこの格納容器を作って守る人と、これやれば俺はボロ儲けするんだと、何でもかんでもやりたい方でやっちまえっていう人間だと、やっぱり何でもかんでもやっちまえっていう方が知恵は出るんだね。そうするとやっぱり格納容器は持たないんですよ。そうするとやっぱり原発と同じなんだな。原発もなんか偉そうなこと言ったって結局福島みたいに爆発したらそれっきりじゃないですか。だからやっぱりその崩壊のエネルギーを閉じ込めて平和利用するというのは、それは幻想でしかないんですよ。実にそれは幻想でしかなくて、だからやっぱりそれはダメなんだ。そうすると今この市場原理経済を見るとね、80年前の世界大恐慌の時一旦全部吹き飛んじゃったと。で、しばらくおとなしくしてたんだけど、70年代からまたあれ復活させてきて、封印を解いて復活させてきたら、7年に一遍、5年に一遍ぐらい恐慌が起きるようになって、とどめが08年のリーマンショックで全部終わっちまって、で、死んだことを隠すために中央銀行は金入れて生きたふりしてて、でもその、入れる金もなくなって、いよいよ死んだことが明らかになって、みんな株売り始めてってのが今の状況ですよね。そうなってくると、まあ、もう市場原理経済ってのは無理なんだよ。そうするともうトランプももうあれを潰そうとしてるわけですね。ウォール街のその悪党どもを潰そうとしてるし。まあ、これでやっぱ世界中改めて強硬になってくればもう二度とこんなことをやりませんと。二度と繰り返しませんからという広島のあの言葉みたいになってくるわけですよ。だからやっぱもうこの崩壊のエネルギーを使った経済っていうのは終わりなんでしょうね。そうしてくるとですね、じゃあ果たして何がいいのかですね。例えば、その、間取るってなんですよ。役所が、計画経済でやって、で、一部分でマーケット経済を使うっていう、市場経済を使うって、そういうやり方もあるんですよ。混合経済といって、これは意外にうまくいくんですよ。これは意外にうまくいきましてね、戦後の日本もそうでありますがね、まあ大体、その物事は、特に政治は中央、真ん中行くと大体うまくいくわけでありますから、まあ中央行くってことだと、この混合経済にしておくと大体、しかしこれもやっぱりね、それ担う役人たちの倫理の問題、経済界の人間の倫理の問題に結局入ってくるわけですよ。欲が深くなりますとですね、この混合経済の中でも、私利私欲をこう、ね、追い求めることができるわけよ。役人や政治家が自分の賄賂のために経済政策を、賄賂を欲しいがために経済政策を打つこともできるようになるし、それからその経済界もですね、市場経済と言いながら、いや国からね、どんどこどんどこ補助金もらって、それをなんか自分の実力のごとく誤解してですね、補助金を自分の懐に入れるようなことを考えるなんて連中も珍しくなくなるわけですよ。で結局これも倫理の問題で崩壊するんだね。そうすると、実はその破綻しない経済の最大のポイントっていうのは、やはり倫理の問題だってことなんですね。でもこの倫理の問題っていうのは、ただ単にその、じっと構えててですね、ああすべきだ、こうすべきだって言ってても欲望と収まるもんじゃないから、もっとやっぱりそれってもっとダイナミックなものなんですよね。やっぱりそこにはですね、その、下手な倫理でやったら、もうこれ生きていけないっていうぐらいの厳しい現実がないと、実はなかなかうまくいかないんですね。私はだからそれやっぱり政府というもんだろうと思うんですね。今の時代を考えると、この剥き出しのその市場原理っていうものも、最後は、ベイルアウトを期待してやってんですよ。結局何のことはない規制緩和をさせて、あるいは政府に財政資金出させて、中央銀行に金融緩和させて、その金を自分の懐に入れようとしてるというのはメインなんですよ。本当のまっさらの、完全にこの、なんて言いますかね、この、独立した市場原理なんてものはほとんど最近なくて、実はあれ、よそから、人の金を踏んだくってくるための方便になっていることがよくあるんですね。だからそうするとですね、結局何のことはない。みんなで財政資金に寄生してるわけですよ。実はまだ財政資金に寄生して生きていて、混合経済だろうが市場原理だろうがね。結局じゃあお前らなんで金稼いだのってのは、要するに金融緩和の金が回ってきただけよとか、政府にいろんな投資案を押し付けて、 で、政府に投資させてその金をね、受けてもら、懐を超えたんだと、大抵そんな話じゃないですか。それからなんか大きな設備だって、大抵はもう最近補助金だとか助成金でやるわけでしょ。工場を作るんだったって、その国だとか地方の補助金出ますよね。助成金出ますよね。あんなもんでやってるわけですよ。だから何のことはない。財政食い物にして。財政食い物をするったら未来を食い物にするわけだから。だからそうすると、この倫理観の欠如をもってしても、経済が成り立つってことは、やっぱりそれは政府があるからなんだよ。この政府の金の番人が全然信用ならないってことですよ。本来政府はそういうデタラメに金を出さないはずなのに、アメリカの連邦政府もそうだし、日本の政府もそうだし、どんどんデタラメに金出すわけよ。それ国民の負託に応えてないわけですよ。ね、国民との契約違反でしょ。誰がやってるんですかって、東大の卒業生やってるわけですよ。だからとんでもないって話で、こいつら信用できないねと。じゃあもうそういう奴らを排除して、まあそれでもやっぱりこの国の運営、国民国家ではもはやないんでしょうけども、国の運営どうするかって言ったら、もうブロックチェーンみたいなもんでやるしかないと。普通の人たちの力を結集して信用を作る。他に方法ないわけですね。そんな風にやっていくと、じゃあ今度経済どうなるかって言うんだけど、非常に興味深いことが起きるんですよね。財政資金が入ってこなくなる。よそから金が入ってこなくなるってなると、もう私利私欲で頑張る人たちは頑張れなくなるんですね。なおかつそれって頑張る理由がないからですね。いくら頑張ったって金入ってこないし、相当な努力すれば入ってこれるんだけど、そもそも相当な努力しないから今まで上にいたわけでしょ。安易な方法で金儲けしてたんだから、それはそもそも正当な努力をしない人なんです、そういう人たちね。だからそういう金入ってこなくなると一斉にいなくなるんです、ああいう人たちが。だって いても何にも金儲からないもの、何に仕事したって全然儲からないから消えちゃうんですよ。で、そこからね、いよいよ本当の立て直しが始まるんですよ。すなわち今度は、要するにまともにやろうとすると、本当に横型で力を結集して渦を作って 1+1=3 にするという一番オーソドックスな経済の運営に戻るしかないですね。しかもそこにはですね、何を強みとするかっていう部分についても、学歴だとか金に頼れないんだから、本来その土地が持ってる力、各個人が持ってる力、材料が持ってる力、これを活かしきるしかないんですよ。人や物が持ってる能力をその制約してうまくいくことなんか一つもなくて、言ってみれば、この素材がどれだけ力を持ってるか、能力発揮できるかをよく見極めて、その能力をできる限り引っ張り出す以外に、ここで生きる方法はないんですよ。成功する方法はないわけですよ。日本の神道の、中富の祝詞とね、中富の払いの祝詞ってありますよね。神事ですね。あそこに天包み、国包みって書いたんじゃないですか。日本で昔から言われる天包み、国包みね。あれを要するにやっちゃいかんのですよ。要するに、人の、能力の発揮を邪魔すること。あるいは人でも物でも本来の能力を発揮させないこと。これが一番の罪なんですよ。人の能力の発揮、人や物の能力の発揮を妨げたり、人や物の能力を発揮させなかったら、成功しないように世の中はできてるんですよ。だから結局よそからね、変な権力だとか、変な財政資金だとか、変な金融緩和だとか、変な相場の金だとかいうものが入ってこなければ、天包み、国包みを犯さないように、国や経済や経営をする以外に、どうやったって方法はないってことなんですね。なんでこんな荒地や、なんでこんな変な人ばかり集まったんだとか言ったってね、何にも始まらないんですよ。変な荒地じゃない。よく見てみれば、なんか新しいね、仕事に向く土地なのかもしれない。なんだこの人たちやったってですね、それは磨く前の宝石みたいなもんかもしれなくて、よく磨いてきゃね、なんか光ってくるかもしれないんですよ。人も物もですね、必ず何か持って生まれたね、強みを持ってんですよ。二宮さんとか言うとこの徳ですわな。徳をみんな持ってんですよ。で、この徳は一元融合ってね、孫徳さんの言葉で言えば、全部、まとめて、完結するようになってんですよ。だから幅広くみんなですね、360度、その能力発揮に努めていけば、すなわち、天包み、国包みがないようにしていけば、うまくいくように、もともとできてるんですね。ここに持っていくことが一番のポイントなんですね。で、最終的には、だからそれも、やっぱり倫理の問題、人の問題で、それやってる人がね、堕落したらそれっきりなんですよ。そしてやっぱりその堕落することなく、その倫理を世界上に未来に伝えていくわけだから、まああんまりですね、この悪がはびこるようなね、 変な貯金を貯めたり、巨大な権力を作ったりするってことが、まあ大抵問題で、まあ苦労の花が咲いて楽になったと。でも楽になるってことが当たり前になっちゃっていくと、そこで腐敗が生まれるんだね。なんかよくできてますよね。まあだから腐敗になるといけないから、それはまさにノリトの世界で言ったら、払い土用柱の狼が、狼たちが出てきて、それは、お払いしてくれるわけだから。まあ、あんまりちょっとね、図に乗るとそこでなんか今しめが来て、で、また、正気に帰ってこの道を歩む。まあ、その程度が一番こう、幸せで、だからそういう意味で言ったら経済は間違いなく動体系なんですよ。決して生態系の、静かな動かない体系の均衡論ではなくて、いつも動いてる状況で、動いていきながら大きく脱線しないようにナビゲートするってことですね。方向はこれいつも変わりますからね。何を主体として経済を運営するかの方向は時代とともに国とともにそれは変わっていきますから。だから動体系を制御しながら、まあその、なんて言いますか、ナビゲートするっていうような状況なんですね。経済の運営というのは。実に複雑系でありますから、舵の当て方一つ取ったって、それはその状況で全部変わってくるし、人によっても変わってくることありますね。まあ結局だから破綻しない経済っていうのを考えてみると、大きな金の溜まりを作らないことがまず大事だね。大きな金の溜まりの一番は中央銀行で、それから政府ですよね。あるいは大企業ですね。ああいうものが大体ね、失敗のもとなんですよね。破綻のもとですよね。それからマーケットもそうですね。あんまりでっかいマーケットってのはそこに金の溜まりができるわけですよ。これがだから失敗のもとになりますから、大きな金の溜まりは作らないことですね。二つ目はそのあらゆる人物の能力を出し切らせるってことですね。完璧ってことは何事もないわけだから、いかにそれを発展させていくか。要するに、資源は中にあるっていうことをいつも自覚するってことですね。外から資源を持ってきて強さを作るんではなくて、中から強みを発揮させる。中のものを資源にするっていうことをいつも考えていくっていうこと。で、ルールってものは、それを支えるためにあるんだってことですね。ルールの中に人を押し込めるんではなくて、そのルールはいつもオープンだってことです。すなわち人の能力の発揮に天井はないっていうこと。物のその持ってるその力の発揮に天井はないっていうこと。だからどこまででもどこまででもあらゆる人や物の能力を発揮させるために組織は自由自在、縦横無尽にその都度その都度作っていけばよろしいという結論になります。したがってこれはですね、いわゆる官僚制度とは真っ向からバッティングします。官僚制度なるものは一番上に座ってる人たちが全部見ないと気が済まない制度ですから、そもそもそれは成り立たないんですね。で、じゃあ、どういうふうにしてやればいいかっていうと、まさに横型が一番いいんですね、あれね。横型が一番良くて、まあ、誰か一人っていうわけじゃなくて、みんなでその雰囲気を守る。みんなでそのパワーを守っていく。伝えていくということが一番それは効果的なんだと思うんですね。誰か一人上が立って支配構造を作るともうそれが破綻の始まりでありますから、それそのものは間違いでありますから、まあ言ってみれば朝起きた時に、あ、今日もまた一日頑張るしかないんだなというふうに一生を過ごすのが実は一番幸福なんでしょうね。そういう動きながら物事を作っていくっていう体系が、ここは一番重要なことなんだと思うんですね。そして最後にお金のことなんですけども、まあお金もですね、要するに金の溜まりがまずいわけで、溜まりすぎるとまずいんですね。貯金でも借金でも、溜まりすぎることが最大の間違いでありますから、お金はいつも循環させていくってことですね。溜まれば淀みになって、それが必ず腐敗に至るわけですから、金はいつも循環させていく。だから、まあ言ってみれば、本当の安心感っていうのは、自分とその天が繋がってる。天地の中に自分の居場所があるっていうことを最大の安心感とすると。まあ、そこまで持っていけばいいわけですよね。天地の中に自分も生かされてるって安心感こそ、本当のその、まあ、安心感なんだと。お金の溜まりがなくても、一生安心なのは自分が天地の中で居場所があるっていう、本当の実感があるときですよね。それさえあれば金がなくたって何がなくたって人は安心して暮らしてるわけで、そこまで人を教育だとか、仕事や実践で導いていくのが大人の仕事ですよね。まあそういうことが、まあ分かればですね、別に年取ってからでも、まああんまりそんな心配いらないでしょうし、社会全体もですね、そんなに金の溜まりを作っとかなくても運営できるんだと思うんですね。 まあそんなこんなでですね、ここはですね、市場経済も終わりでございますし、新たな経済システムも本気で考えていかなきゃいけない時だと、まあ、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、破綻しない経済とは、ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。